3、委員会行政視察レポート。4ページ。各委員会は担当する課題について様々な調査研究を行い、市政に反映させていきます。その1、多様性のある社会実現調査特別委員会。那覇市では、性の多様性を尊重する都市、那覇宣言をはじめとする取り組みと、その中心として活動する那覇女性センターを視察し、琉球大学では、法律の専門家として那覇市と協定を締結し、法的アドバイスを行っている状況を調査しました。また、性の多様性に詳しい琉球朝日放送の記者や LGBT 性同一性障害等の当事者などに経験談や意見を聞くなど、性の多様性尊重のための調査を集中的に行いました。その2、岡山市へ人を呼び込む魅力調査特別委員会。長岡市では若者自らが長岡市で暮らしたくなる、働きたくなる取り組みを議論する場として設立された長岡若者仕事機構と移住定住支援について調査し、岡山芸術交流と同時期に初めて国際芸術祭を開催している埼玉市では、埼玉トリエンナーレ2016を視察しました。また、ムスリム観光客の誘致等を推進している千葉市では、海外集客プロモーションについて調査しました。その3、防災対応力調査特別委員会。平成28年4月の地震により甚大な被害を受けた熊本市では、被害や避難の状況、今後の復興計画について調査した後、熊本城の損傷状況等を視察しました。佐賀市では、内水氾濫による浸水被害軽減の目的で策定された佐賀市排水対策基本計画を調査するとともに、佐賀市水防センターを視察し、広島市では26年8月に発生した豪雨災害の実態と対策について調査しました。その4、議会運営委員会。神戸市では、2会期制導入の経緯や、定例会の運営状況等について、横浜市では個性ある区づくり推進費に関して協議する区づくり推進横浜市会議員会議の開催状況等について、京都市では議会機能の充実強化と開かれた議会のより一層の推進を目的として開催している市会改革推進委員会について調査しました。さらに3市とも予算決算の審査方法について調査しました。用語解説。2会期制。議会が会議を行う期間を会期と言い、神戸市会では年2回の会期を設け、おおむね2月中旬から6月下旬に第1回定例市会、9月中旬から12月上旬に第2回定例市会を開催している。なお、岡山市議会では条例で定例会の開催を年4回と定めている。用語解説終わり。4市議会日誌、4ページ。1月27日、多様性のある社会実現調査特別委員会。30日、総務委員会、保健福祉委員会、環境消防水道委員会、 経済委員会、建設委員会、市民文教委員会。2月7日、経済委員会。13日、議会活動に関する検討会議。15日、岡山市へ人を呼び込む魅力調査特別委員会。防災対応力調査特別委員会。16日、議会運営委員会。17日、総務委員会、保健福祉委員会、環境消防水道委員会、経済委員会、建設委員会、市民文教委員会、及び同協議会。21日、2月定例市議会開会。28日から3月2日、5会派による代表質問。3月2日から8日、27人の議員による個人質問。2日、議会運営委員会。10日、総務委員会、保健福祉委員会、環境消防水道委員会、経済委員会、建設委員会、市民文教委員会。13日、総務委員会、保健福祉委員会、市民文教委員会。14日、総務委員会、保健福祉委員会。16日、議会運営委員会。17日、2月定例市議会閉会。27日、多様性のある社会実現調査特別委員会。4月12日、議会運営委員会。5、代表質問。5ページ。5会派の代表が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。すべての代表質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、自由民主党岡山市議団。待機児童解消に向けた取り組み。問い、待機未入園児童の現状は。答え、平成28年4月に、729人の待機児童数を発表し、29年2月末までに938人の受け入れ枠を拡大したが、申し込み児童数も28年4月に比べ813人増加し、解消は難しい状況。直近2カ年の入園希望は年に800人超の勢いで増え、保護者アンケートでも多くの潜在ニーズがあることが分かっている。女性が社会進出し活躍するためには、子育て環境の整備は不可欠で、29年度は幼稚園の余裕教室等を活用した緊急一時預かり事業や、認可外保育施設の認可化移行支援、民間保育士の賃金上乗せの市単独補助など新たな取り組みを開始する。アクションプランで持続的発展。問い、経済局を産業観光局に名称変更するが、農業、林業、水産業についての考えは。答え、平成28年度に策定した前期中期計画で多彩で活力ある農林水産業の振興を政策として掲げている。同時に策定した農林水産振興アクションプランでは戦略と評価指標を定めている。農業では新規就農サポート、担い手の規模拡大、次世代農業支援、基盤整備、鳥獣害対策、農村観光など。林業では、森林のレクリエーション利用等、 水産業では、海苔の生産振興、消費拡大等に取り組み、農林水産業の持続的発展に努める。空き家対策推進室を設置。問い。少子高齢化により、今後空き家の増加が見込まれるが、実効性のある対策は？答え。持続可能な住環境の実現のため、岡山市では空き家を含む既存住宅ストックの有効活用を推進しており、空き家リフォームに対する助成を行っている。空き家対策については、より効果的、効率的な実施のため、平成29年度から空き家対策推進室を設置し、移住・定住の促進や子育て環境の整備など、空き家の有効活用や入居者への支援対策について、関係部局と連携しながら総合的に推進していきたい。条例を制定し、浸水対策を進める。問い。平成29年度に実施予定の事業と期待される効果は？答え。ゲリラ豪雨等に対する初期対応の迅速化を目的に、遠隔操作で開け閉めができるよう、対馬地区のゲートの設計を行う。工事が完成すれば、ゲート操作に必要な時間が30分から5分程度と大幅に短縮できる見込み。さらに、岡山市浸水対策の推進に関する条例に基づき、雨水流出の抑制の取り組み等を着実に進めることで、将来にわたり市民が安全に暮らすことのできる街を実現していきたい。柔軟な土地利活用を検討。問い、市街化調整区域の見直しと土地利活用制度の改定や市街化区域の容積率の改定を進めるべきでは？答え、平成29年度は市街化調整区域も含め都市計画基礎調査などにより土地利用実態の調査分析を行うとともに、区域区分や用途地域のあり方など、土地利用の適正誘導に向けた検討を行う予定。また、市街化区域の容積率の改定については、都心部等で建物利用などの調査を行う予定で、容積率のあり方についても検討していきたい。中区南部や小島半島地域への消防サービスの均衡化。問い、岡山市周辺部への消防車や救急車の到着時間が遅れないよう、早急な消防署の適正配置や人員体制の充実が必要では。答え、中消防署極東出張所は、現在地から南方向へ移転を計画しており、住宅化が進んでいる国道2号以南の中区南部や小島半島地域への消防サービスの均衡化を図っていきたい。人員については、毎年平準化した人員確保に努め、消防署の適正配置と合わせて消防救急体制の充実を図っていきたい。市場へのバスツアーも企画。問い、局の名所として市場ふくふく通りをさらに PR しては？答え、岡山市中央卸売市場を知ってもらうため、ふくふく通りを